Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ3月です。いや本当にね、暖かくなってきましたよね。ですからね、本当に寒いなっていう日もまだまだ確かにありますけれど、暖かくなってきたなっていうのが一番の印象かなね。このままね、もう冬に逆戻りみたいなね、寒い日ないといいんですけどね。でもね、必ずって言っていいほど、まあ、水戸今梅祭り開催中なんですけど、梅祭りが始まると雪降るよねみたいなね話がよくあるので、この先もね、なきにしもあらずなんで、ね、たくさんの皆様にはね、観光客の方に梅祭り見に来ていただけたらななんて思っております。そしてね、列車ファンの方にはこの偕楽園の直陣しかオープンしないという偕楽園駅、ぜひご利用になっていただきたいと思います。東京方面からの列車はね、止まるのでね、ぜひお願いいたします。さあ、そんなね、ビームアンテナ暖かくなってきたのでね、キャンディーズの歌じゃないですけど、本当に重いコート脱いで出かけませんかってそろそろ言いたいよね。もうね、移動運用に行きたい行きたいってうずうずっていうしてる方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。私もね、この前の関東 UHF コンテストがありましたから、あの寒空の雪降った後にね、表で一生懸命ギュギュギュ出して、うー呼ばれないって言って帰ってきましたけどね。はい、そんなことでぜひね、そういった移動運用なんかにも出かけてみてください。さあ、それじゃあ今日もね、この後たっぷりといろいろな無線のお話させていただきたいと思うので、私の話はこれくらいでオープニングを終わらせていただきましょう。じゃあビームアンテナ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、ハムライフ .jp 羽田さんに前半からご出演をいただきまして、いろいろと伺っていきたいと思います。羽田さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、ハムライフ .jp の羽田です。いつもよりちょっと早い時間の登場です。
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
さあ、3月になりましたね。
3月、早いですね。
早いですね。
ね、うん、多分あと3週間ぐらいするともう桜が咲くんじゃないかなという。
そうなんですね。東京はまたなんかどんどんどんどんニュースが出るたびに早まってますからね。
今ね、うん、東京は3月20日開花だって言われてますね。
ね、多分早まるでしょうね。
うん、今月中にもう満開になるんじゃないかっていう感じで、ね、ちょっとここのところポカポカと暖かい日が続いてますし。
そうですね、はい、この先、うん、寒くならないことを祈って
本当に
さあ、それじゃあ無線界にもね、春がやってくるのかしら。
あ、そうですね、アマチュア無線の方の春の便りもなんか南の方からやってきてるような感じがするんで、ちょっとまず前半ではそんなお話をしたいなと思っております。
はい、はい、じゃあ今日はどのようなお話ですか、前半は。
はい、ですね、3月の8日の日曜日、今度の日曜日ですね、福岡県で第23回西日本ハムフェアが開かれるよっていう案内を、私がさせていただきたいと思います。
はい、はい、はい、はい、もう西日本ハムも23回目ですか。
うん、そうですね、毎年1回だいたいこの3月の最初の日曜日あたりにね、開かれるような感じで毎年来てますけども。
そうですよね、だからすごい うん、お天気もね、なんかこの辺りっていつもお天気荒れるんですよ。
あ、そう、あんまりいい天気じゃないんですよね。私も西日本ハムフェア何度か行ってますけど、はい、結構お天気悪くて寒かったり雨が降ったり。
そうなんですよ、そうなんですよ。うん、もうみぞれ混じりの時もありましたからね。
ああ、そうでした、そうでした、
ね。だからね、今年はどうなることやらなんですけどね。
そうですね。
はい、はい、じゃあそんなね、西日本ハムフェアが日にちはいつですか。3月の1週目というと、
はい、はい、3月の8日の日曜日になります。今度の日曜日ですね。
はい、
で時間が、朝の9時から、午後3時15時までの開催になります。
はい、場所の方は、
はい はい、いつものところです。福岡県の宮古郡神田町、北九州市の、ね、北東になるんですけども、北九州空港がある町です。ここにですね、日産自動車がものすごく大きな自動車工場を作ってるんですね、はい、日産自動車九州っていう会社なんですけども、そこの、入り口近くにある体育館とゲストホールを借りて、開催します。
はい、もう本当にね、広い広い敷地内ですから、ちょっと会場内もね、その今体育館ともう一つのブースの方向、まあ、行き来して歩く感じになりますけどね、
うんうん、そうですね。今年はね、ゲストホールはほとんど催しがなくて、うん、大部分が体育館でやるような感じらしいです。
そうなんですね、うんうん、
でその体育館なんですけども、まあ、体育館ですから、1階が床張りで、バスケットボールのゴールがついていたりしてね、ああすごいなと思うんですが、そこに、ビニールの、シートを全面に貼って、それでブースを全部机を前日に、設置していくような準備作業があるんですね。
はい、
はい、で2階に上ると体育館ですので、観客席があって、あ、はいはい、真下が見下ろせて、ちょっと休憩もできたりしてね、なかなか他ではない面白い光景で開かれるんですけども、今回はね、出展ブースがね56あるそうです。
かなりいっぱい、大きいね、たくさんですね。
かなりいっぱいですね、うん、でいつもの、まあ、アマチュア無線機とかアンテナのメーカーさんの他に、まあ、地元の販売店とか、地元の無線クラブとかが、出展します。
はい、
でメンバー見てるとね、やっぱり東京のハムフェアとか大阪で開く、関西アマチュア無線フェスティバルとはちょっと違って、やっぱり6エリアとか4エリアとか近くの方々の出店が多いんでね、うん、ちょっと雰囲気もね違うんですよ。
おー、なんかねすごいアットホームな感じも しますよね。
アットホームですね。それでね、見てるとね、皆さん1年に1度ですから、そこで出会ってアイボール QS をして、やあやあって言ってお話が始まるんですけども、
はい、
このアイボール QS のラグチューが長い長いお話が尽きない。
久しぶりだから話に花が咲いちゃうんですね。
話に花が咲くんですね。もうあちこちでね、本当にずっとお話ししててね、ちょっとブレイクしてその方にお声掛け、ご挨拶したいなと思ってもね、なかなか終わらなくてね後ろでうろうろしてたりなんかもするんですけども、
はい、はい、まあね、でもそういうね、ちょっと本当にそこ西日本ならではのそういった光景が見られるというね、アイボールの風景も、うん、光景もありながら、私あと面白かったのは、なんか本当、はい、体育館をもうくまなく使うっていう感じで、なんかステージの方には子どもたちがなんかいて、なんかやってるなーって感じがしたんですけど、
は
い、
そうです、そうです、はい、体育館なんですけども、学校の講堂のような雰囲気で、はい、うん、舞台があるんですよね、ステージが。
舞台がある、はい、
はい、で、そこの舞台を使って、お昼の時間に子どもたちを対象にした電子工作教室、確か FM ラジオかなんかを作ってるんですけど、
うん、
それをやっています。で、当日参加をして15人ぐらいかな、子どもたちがずっとね、スタッフの方に指導してもらいながらラジオを作ってなんていう様子が、舞台の上でやってますんで下から見れるんですよ。
はいはい、
うん、あの子できたとかね困ってるぞとかね、ちょっと眺めてると面白いです。
でこんなのを見られるのがね、この西日本のねいいところなんですけれどね。
あ、うん、そうですね、うん、
で、まあ、分かる方は分かるっていうこのね日産の体育館なんですけど、はい、結構車じゃないと行きづらかったんでしたっけ、ここは。
はい、そうなんです。ね、うん、すごくいい、まあ、イベントで、だいたい2000人ぐらい一日いらっしゃるんですけども、
はい、
問題は交通でして、自動車の方はね、まあ、来て工場の中の指定の場所に駐車スペースがあるので、まあ、係の方の指示に従った場所に止めれば OK っていう感じなんですね、
うん、
でも いわゆる公共交通機関、バスとか何かがなくてですね、もし電車とか何かで行くよっていう場合は、最寄りの駅が JR 日豊本線の神田駅という駅なんですね。
はい、
神田の神っていうのは、草冠に草刈りの刈りっていう字を書く、方の刈りなんですが、神田駅というのがあって、北九州の小倉駅からだいたい25分ぐらいなんですが、ここからですね、だいたい4キロぐらい離れてるんですよ。だから40分ぐらい歩くのかな、歩くとしたら。
歩く。
でね、ちょっとそれは辛いので、駅前に何台かタクシーがいますので、
はい、
タクシーに、一人で乗るか、一緒に行く人見つけて相乗りをするかで向かうのが一番楽です。
でもタクシーだってそれなりの距離があるから、それなりにお金かかりますもんね。
確かね、2000円ぐらいはしたなと思うんですけどね。で、行きは駅にタクシーが何台かいて、順番待って乗れればいいんですけども、帰りがですね、そこの会場にはいませんので、必ず運転手さんから電話番号のメモをもらっといて、呼ばないといけないんですよ。
帰りをね、またね、おで来てねってね。
でこれがなかなかタクシー来なくてね、1時間ぐらいまだ来ないって言ってね、私の予約した車があって待たされたことがあります。
台数もちょっと少ないだろうしね、ちょっと出払っちゃうとなかなかすぐ来れないっていうのもあるんでしょうからね。
そうですね。
じゃあなるべくお友達同士で乗り合いでね、乗せてってもらったりなんかして車で行くっていうのが一番いいのかもしれないですね。
そうですね。ちょっとホームページにも交通案内とか出てますので、一度目を通して自分でシミュレーションを立ててみた方がね、いいかなと思います。
はい、さあそんなね、いろんな各こういうフェアではね、イベント公演なんかもありますけど、そういった公演なんかもあるんですかね。
あります、あります。今年はですね、2つあって、デジタル偏聴入門っていうのと RTTY 勉強会っていう2つを予定しています。デジタル偏聴入門はよくこのイベントにいらっしゃるんですが、福岡大学工学部の太郎丸先生という JH6VJM さんが1時間半ぐらい講演をするそうです。 CW から 5G の携帯、地デジ、FT8 まで、とにかくデジタル偏聴入門でいろんなことを教えてくださるみたいですね。
もう最近のね、いろんなことがもうアナログからデジタルにって言って変わってきてますから、そこら辺をね、じゃあ先生がいろいろ教えてくださるんですね。
そうですね。で午後はですね、北九州 DX クラブの方なのかな、JI6OXK の渡辺さんという方の RTTY の勉強会をやるそうで、こちらもちょっとね、面白い、今 RTTY の話あんまり聞く機会がないんで、これは面白いなっていうふうに思っています。
そして西日本ハムの一番の最大は前夜祭っていうのもありますもんね。
前夜祭あるんですよ。これが地元のね、比較的近いところにあるホテルを借りて、本当に郷土芸能があったり、皆さんのご挨拶があったりして、結構盛り上がりますよね。
そうですよね。私もその前夜祭がすごくいいなと思って、ね、じゃあそういうあちらの方の、ね、郷土芸能をこう見る機会ってなかなかないですから、ここでね見させていただけますもんね。
そうですね、ところがですね、この前夜祭は2月の28日で申し込みが締め切りになっておりますので、残念、
昨日で終わりだ
そうなんです。
じゃあ、当日のね、8日の日曜日に、じゃあ体育館の方に行っていただいて、楽しんでいただくってことですね。今回じゃあ羽田さん行かれるんですか。
いや、私でちょっと別の取材とバッティングしちゃいまして、どっちにしようかと思ったんですが、ごめんなさい、西日本は今年は一回パスさせていただこうかなと思っています。
わかりました、はい、ということで、ぜひね、皆さんのお近くの方、ぜひね、もう九州方面の大きなフェアですからね、行かれてみてくださいということで、まず前半は、
ね、
はい、羽田さんに西日本ハムフェアのねお話を伺いました。じゃあ後半もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは一曲ここで聴いてください。湘南の風で純恋歌です。どうぞ。
線の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌。彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女がタイプの俺、一目惚れ。大親身負けてマジ切れ、それ見て笑って楽しいね。優しい笑顔にまた癒されてベタ惚れ。嬉しくて嬉しくて柄にもなくスキップして、好きって言っておぼろげな月を見つめる君に釘付け。守りたい女って思った初めて、真面目な顔してギュッと抱きしめた。
目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。
守ってくれてる優しい連れ、変なあだ名で呼ぶなよ。みんなバカプルだと思うだろう。でもいつも落ち込んだ時助けてくれるお前の優しい声。きっとお似合いな二人、共に分かり合って重なり合っても折り合いがつかない。時は自分勝手に怒鳴りまくってパチンコ屋逃げ込み、時間潰して気持ち落ち着かして、景品の化粧品買うて謝りに行こう。
目を閉じれば大好きな星、あんまり輝いてたのに、今では雲が霞めたまま。それがなぜかもわからぬまま、
76.2 FM Paloon。
さあ、それでは後半もハムライフ .jp 羽田さんです。はい、羽田さん、後半もよろしくお願いします。
はい、引き続きまして後半もよろしくお願いします。
はい、じゃあ後半はいつものように、はい、
はい、そうですね、2月の19日から2月の27日までにハムライフ .jp で掲載したニュースから、注目を集めたものを、まあ、ピックアップしてみます。
はい、
まずね、ちょっと速報的なお知らせなんですけども、 iCOM のですね、144と430メガヘルツ帯のディスター対応のモービル機で ID4100 っていうのと ID5100 っていう機種があります。
はいはい、
でこれがですね、どちらもメーカーから生産終了っていうアナウンスがですね、販売店に出たよっていうことで、話題になっています。
あ、うちに5100あるな。
ありますか。
リアルになるやつですよね。
うん、そうです、そうです。本体とディスプレイが分離した、いわゆるパレートタイプで、ディスプレイがめちゃくちゃ大きいんですよ。モノクロのディスプレイなんですけど、確かタッチパネル式になっていて、2バンドが同時受信ができてっていうやつで、2014年の2月に発売が始まってますので、もうかれこれ12年選手なんですね。もう一台がね、 ID4100 っていうやつで、こちらはすごくコンパクトな操作部がついていて、本体との一体型でも使えるし、操作部だけパッと外してどっか車に取り付けることもできるっていうもので、2バンドの同時受信ができなくて、まあ、バンド切り替え式で144か430を受信するっていうタイプなんですね。でこれが、2017年の3月に発売が始まってますので、もうこちらもこれ9年、経っています。
まあ、でもなんかそろそろ新しいのが出るんですよね、アイコムさんね。
そうですね。で、あのメカさんからですね、案内としては、あのこの2機種がまあ生産終了になって、後継機種としては、あの去年のハムフェアで参考出品がされた ID5200 になる予定ですっていうアナウンスがあったらしいんです。はい、ID5200 はあのアイコムさんの、ね、去年のハムフェアのブースで、あの何にも説明がなくて、透明の、アクリルケースの中に1台だけポンと、ね、こそっと置いてありましたけども、うん、ディスプレイがカラーになってますます大型になって、うん、まあ、セパレート式ですね。で、多分2バンドの、同時受信ができて、で表示されている内容から、アイコムさんで初めてあの APRS、 あの GPS 使った位置情報アナログ式のやつですね、はいはい、これに対応してんじゃないかなっていうふうにね噂されてるんですけども、うん、これが、まあ、後継機種ですっていうアナウンスがありましたので、やがて5200が、登場すると思います。
今年のハムフェアに向けて出るのかな。
それぐらいじゃないかなと思うんですけどね。
という感じでね、まあ今のところそういったのがじゃあアイコムさんで、はい、出てるということで皆さん話題になったんですね。
はい、はい、そうですね。
はい、さあそしてもう次には、
はい、次はですね、やはりメーカーさんの話題なんですけど、アンテナメーカーのコメット、
はい、
コメットさんがですね、各種アンテナとか周辺機器とかの製品価格を、3月1日から改定しますっていうアナウンスを、出しました。2月の19日に出しました、
はい、うん、また値上げですか、はい、
また値上げなんですよ。でね、うん、コメットさんかわいそうにね、ここ5年間の間に価格改定を5回やってるんですね、
はい、
2021年の11月、それから2023年、2024年で2025年、去年は2回やりまして、今回が6回目なんです、
うん、
でアンテナメーカーさんですので、アルミの材料とか電線とかっていうのをまあ使うことになるんですけども、やっぱりすごく価格が高騰してるんですね。
はいはい。
で、あの石油価格も不安定だし、人件費はどんどん値上がりしてるし、まあ、あの厳しい状況っていうのは非常に続いてまして、でちょっと調べたら、2015年に、税込みで31,290円だったアンテナチューナーがですね、うん、今回の値上げで52,800円になるんですよ。約 1.7 倍。
そんなに上がったんですか。
いやこれは本当にもう大変というか、まあ気の毒というか、
ね、まあでもだからね、サイレント金になっちゃった方の持ってらっしゃる機械もね、いろいろ有効活用していっていただいてって感じですよね。
そうですね、うん、あの使えるものは、ね、大事に使ったり、次の方にバトンタッチしたり、
うん、
それからあのどうしてもやっぱり欲しいものは、あのまた今度いつ値上げになるか分かりませんので、今のうちに
早めに買っておくと、
うんうんね、今の値段、今在庫のあるうちに買うっていうのがやっぱり結果的には賢いのかな
かもしれないですね。
ちょっと涙が出てきちゃう
ね、ちょっとやっぱり、ね、昔のものだと壊れるっていうこともありますからね。
ありますからね、
うん、新しいのもね、買っておかないとということで、ね、この先を見据えて買っておくっていうのもいいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、本当にそう思います。
でもね、今回コメットさんですけど、いろんなメーカーさんもやっぱり値上げっていうのもこれからいろいろあるでしょうからね。
うん、そうですね、あのコメットさんだけが特に厳しいわけじゃなくて、皆さん同じに、うん、厳しい状況ですので、もしかしたら他のアンテナメーカーさんとか無線機器メーカーさんもこれから、うん、値上げ価格改定ということを、ね、発表するとかあるかもしれないですね、
ね、うん、さあそして次の話題は、
はい、ですね、新しいデジタルモード FT2 というのが登場したよっていう話題です。
8の次 4もありましたよね。
FT4 っていうのありました ね、あのデジタル文字通信のね、一番メジャーなのは FT8 っていうやつで、はいはいはい、でこれ、まあ、短い文字をピロピロというか、ペラペラというか、ギャーというか、音に置き換えて送信をするんですけども、1回の伝文送信に約15秒かかるんです、
はい、
で相手局とレポート交換して、更新が終わるのに、まあ、最低1分ぐらいかかるんですけども、
はい、
FT4 はその半分ぐらいでいけるのかな、
はいはい、
で今度出たイタリアの IU8LMC という局がですね開発した FT2 というのはなんと FT8 よりも4倍速くてですね1回の伝文送信が 3.8 秒、
うん、
で1更新がうまくやれば15秒で済んでしまうっていう感じなんですよ。
おうん、すごい。
こんだけ早いとね、多分手書きでログとか取ってられないですね。
ですね。
なんか、更新終わるたびに自動でログに記入できるようなあれを使わないとダメじゃないかなと。うん、で、ところがですね、まあ、いいことばかりではなくて、やっぱり通信速度が速くなるんで、受信感度っていうのかな、デコードできる感度は、FT8 よりも約10デシベル悪くて、
うん、
で1曲あたりの帯域幅は、FT8 よりも3倍広いんですよ。
う
ん、なんでね、速度を取るか、受信感度を取るか、帯域幅を取るかみたいなところは、ちょっとこれからあると思うんですが、これがね、もう早くも FT8 で、メジャーな通信用のソフトの WSJTX Improved っていうのに、搭載されました。2月の25日かな。で記事を出しましたら、その記事を見て結構たくさんの方がダウンロードしていらっしゃいますので、もう200人ぐらいしてるのかな。多分そのうちこの FT2 を使った更新がモニターできるようになるんじゃないかなと思います。
まあ時代はどんどんどんどん進んでいきますね。
そうですね。来年の今ぐらいもっと早いのが出てるかもしれない。 FT1 とかね
もうピュッピュッピュッピュッって終わっちゃうって感じです
もうね、
まばたきしてられないですよ
そうそう、まばたきしてる間に終わっちゃうとかね
本当ですね。まあね、皆さんいろいろな方法でね、無線の方をね、楽しんでいただけたらなと思いますね、
うん、そうですね、う
ん、はい、はい、じゃあともうちょっと短めになんかいけるかな。
はい、じゃあもう一つちょっと短めに、太陽黒点が最近、まあ、サイクル25の下降期に入りまして、ピークを過ぎてるんですけども、はい、ちょっと減り始めています、
うんうん、
でところがですね、2月の22日にその太陽黒点数が一時ゼロになってしまったんですね、
はい、
でゼロになるのは2022年以来3年10ヶ月ぶりなんだそうですよ。
あらら、はいはいはいはい、
で大体この時期ね、太陽黒点数って言うと100半ばぐらいをキープしてるんですけども、うん、2月の3日ぐらいからね、だんだん起こってきて、ずっとあれ下がるな下がるな、どこまで下がるんだと思ったらですね、ゼロになってしまいました。
なんかね、私週末結構記念局やってるんですけど、なんか良くないですね、はい、コンディションやっぱり
良くないですね、
うん、
7メガもダメだし、 HF のハイバンドも良くないし、
うん、
ちょっとねここのとこ冴えない感じで、DX のコンテストもあったんですけどね、全然取れないよなんておっしゃってる方もいましたね。
やっぱりこういうのが原因だったんですね、やっぱりね、
うんうん、そうかもしれないですね。
ねえ、ね、無線化にとってはね、もうちょっと頑張ってくれな、太陽さん頑張ってとか言ってもね
そうですね、でも頑張りすぎるとね、今度フレアとかね、磁気嵐とかね、また嫌なものが出てきちゃうんで、
いろんなとこ狂っちゃうから大変ですけどね、
そこそこ、ね、出てほしいなと思います。
本当ですね、はい、うん、じゃあそういうのがね原因だったな、あ、コンディション悪い悪いと言ってね終わってしまいました。そんなことがね、はい、話題で、ね、私意外と選挙の話来るのかなと思ったら、選挙はそれほどでもなかったですね
そうですね、選挙はね、もう皆さん立候補の告示を見られて納得されてしまったみたいでね、あまりちょっと話題にならなかったというか、もうちょっと下の方のランクインみたいな感じになりましたね。
そうなんですね、意外と蓋を開けてみたら、これかみたいな感じで皆さん納得されたんですかね、
うん、そうですね、あとは次は、まあ、やっぱり4月に開票があってから、
うん、
ね、あの人が入ったとかね、それで皆さん、まあ、注目されるんじゃないかなというふうに思います。
はい、わかりました、はい、ということで今週はね、前半後半と羽根さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということでね、今日は羽田さんに前半後半とご出演いただきました。さあ、それでは週末のコンテストですね、3月7日土曜日夜の9時から12時、3月8日日曜日は朝の8時から昼ね12時まで、オール長野ゼロね、 長野のオール JA0 ですね、コンテスト 3.5 メガと7メガでのコンテストあるらしいのでね、ぜひ規約の方をご覧になってみて、皆さんね出ていただければと思います。ということでね、暖かくなってきましたから、本当に無線日和になってくるのかな、楽しみです。ということで今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。